安保関連法は違憲、子どもの居場所を施設再編整備計画の柱に。質問者は毛柴誠一、平和。歴代内閣が堅持した憲法解釈や立憲主義と平和主義に対する口調見解からは、安保関連法案の違憲性は明白です。見解を。
国会議員などの憲法尊重擁護義務を規定した憲法99条があります。憲法解釈や立憲主義との関連など国民の声に耳を傾け、国民的合意形成に向け議論が不可欠です。
個人番号カードの取得は任意ではありませんでしたか。また区職員のプライバシーを守るため、個人番号カードを身分証明書として利用することはやめるべきです。
カード取得は任意です。身分証明書との一体化は国レベルのもの、国から要請は来ていません。
保育園と特別養護老人ホームの整備とともに、子どもの安全な居場所づくりを施設再編整備計画の柱に据え直すべきです。
施設再編整備計画を進めるにあたり、十分意を用います。
外観そのものへの疑問・不安が払拭されていません。早急に国道事務所と沿線住民との質疑の場を設けるよう、国へ求めてください。
国はオープンハウス等で情報提供し、専用フリーダイヤルで住民の質疑に対応していますが、今後も丁寧な対応を国に求めます。
切れ目ない子育て支援、給食レシピ、中高生の居場所について。質問者は山本博子、公明。子育て中の孤立や負担感軽減のため、妊娠から就学までの切れ目ない子育て支援が望まれています。例えば妊娠中から子どもの3歳誕生日まで情報等を配信する NPO の取り組み、絆メールは大変有効です。区が考える切れ目ない支援のあり方とは。
妊娠早期から必要な情報を届け、個別の事情を汲み取って支援につなげることが重要との認識から、母子保健事業と連携し情報提供と相談支援を行う子どもセンターを4月に開設しました。
9月から学校給食のレシピがインターネットに掲載されましたが、今後は一品ではなく1食分の献立やアレルギー対応食、離乳食等を掲載してはどうでしょうか。
追加掲載した区立保育園の献立の中にアレルギー対応食や離乳食があります。これからも定期的に内容の充実を行います。1食分の献立については今後の課題です。
中高生の居場所を確保するために児童館の開館時間を延長し、学習支援を行う事業者等に運営を委託してはいかがですか。
月に数回延長を実施しています。新たな居場所づくりは多様な主体を担い手とすることも含め検討します。
CSW の設置など生活困窮者の自立支援体制について。質問者は川野孝明、平和。新幹線焼身自殺事件の男性について区が把握していることは。またこの件を契機としてどのような取り組みを考えているのですか。
健康保険の切り替え手続きに区民事務所を訪れていましたが、福祉事務所等での相談記録はありません。相談支援機能の充実・強化を検討し具体化を図りつつあります。
税や保険料を滞納した人を迅速に福祉制度に結びつけられるよう、自立支援窓口との連携を強化する取り組みが必要です。
生活困窮者自立支援調整会議を活用し、 関係部署間の情報交換、共有に努め、地域の関係機関とも連携し、対応力を高めます。
保健福祉計画に伴走型総合支援事業を展開するとありますが、具体的にはどういうものですか？
民生委員や町会等と連携・協力関係を持ちながら、経済的・社会的自立、日常生活における自立ができるまで、本人の状況に応じて寄り添い支援します。
伴走型支援を実現するために、コミュニティソーシャルワーカー CSW の設置が必要です。
まずは暮らしのサポートステーションを核とした包括的な支援の仕組み作りに努めます。
南相馬市への支援の継続を、図書館施策の充実を。質問者は市木智子、平和。福島県南相馬市では、震災後の激務や辛労等で早期退職する職員が多く、恒常的な職員不足に陥っていると聞きます。区の職員派遣は継続するのですか？
南相馬市の復興の進展や要請等を踏まえ、適切に判断します。
区は野球大会や駅伝大会等を行い、南相馬市の子どもたちと交流を図ってきました。経緯と南相馬市の子どもたちの反応は。
40年代の少年野球での民間交流等を通し、交流を深めてきました。震災後は屋外で運動ができない状況等があり、参加を呼びかけました。避難生活の辛さを忘れさせてくれたという声もあり、生きていく力になっていると考えています。
南相馬市への今後の支援方針と決意を伺います。
南相馬市が早期に復興できるよう、連携する自治体とも協力しながら、被災者の立場に立った支援を継続します。
南相馬市の図書館は、心地よく過ごせるきめ細かい工夫が行われていました。中央図書館改修にあたっては、同市のコンセプトや工夫を取り入れてはいかがですか？
検討に際し、他自治体や南相馬市の事例も調査研究します。
生活保護・住宅扶助費削減に柔軟な対応を、障害者差別解消へ。質問者は新城節子、平和。生活扶助費に続き、住宅扶助費が削減されましたが、特例で住み続けられます。内容と周知方法は、例外規定を柔軟に適用すべきです。
通常より広い居室が必要な車椅子使用の障害者や転居困難な高齢者等に、改定前から適用しています。個々の事情に配慮し対応します。
精神障害者の通院する医療機関が金銭管理をしている場合の監督指導方法、治療状況の確認と不正発覚時の対処は。
金銭管理状況等の確認は、担当ケースワーカーが医療機関訪問の際把握に努め、治療状況等は家庭訪問等の際、把握に努めています。不正が疑われる場合は、都に通報の上、連携し対処します。
生活保護を受給する障害者の差別解消に向け、区の積極的な取り組みが重要です。見解は。
広く制度の周知、理解の促進を図り、差別解消につなげます。
家庭に困難な課題を抱える子どもや保護者を支えるスクールソーシャルワーカーの取り組みは重要です。現状、課題と対策は。
関係機関と連携し、課題解決に当たっています。要対応ケースの増加、複雑・多様化でスキル向上が課題です。人材育成に取り組みます。
最後まで自分らしく、 住み慣れた地域で過ごせる町を。質問者は北明則、公明。高齢者の在宅生活を支えるには、安心して暮らせる地域づくりが最重要課題です。10年、20年先を見据え、どう地域包括ケアシステムを構築していくのですか？
地域の方の共感や主体的な取り組みを高めつつ、全力で取り組みます。
実行計画では、地域の人たちと共同して認知症への理解や地域で支援する体制を充実するとありますが、進捗状況は？
今年度は警察署、郵便局、銀行等で認知症サポーター養成講座を行い、認知症の方を見守る拠点づくりに力を入れています。
商店街のシャッター通り化の区内の現状は？
中央線沿線は顕著ではありませんが、私鉄沿線や住宅街の中の商店街等では散見されています。空き店舗を活用した商店街の振興支援を共同提案制度のテーマとし、民間からの知恵を募っています。
成功した商店街は行政に依存せず、現場の創意工夫で再生しています。民間の力を活用した産業振興をどう発展させるのですか？
これまでの産業振興策を見直し、若手事業者のアイデアが生かされる事業等に対して支援を行うなどの取り組みを進めています。
介護保険解約について、アンサンブル荻窪の財産交換中止を。質問者は山田光平、共産。総合事業における多様なサービスは現行相当サービスとし、報酬単価も現行相当とすべきです。
サービス提供について事業者の意向確認をしています。現行と同じ単価設定としています。
高齢障害者の介護保険サービス移行は、本人の必要性や意思に基づきサービス選択権を保障すべきです。支援が制約されている現状の実態把握をすべきです。
介護保険優先原則がありますが、本人の利用意向をしっかりと聞き取り、併用も含め、より適切な支援内容とします。全国調査により、利用実態を把握しています。
計画により、子どもたちに多大な負担をかけることになります。荻窪北児童館、アンサンブル荻窪を存続させてほしいとする住民の願いを受け止め、交換方針は一旦ストップし、住民との意見交換の場を設けるべきです。説明会開催や住民との意見交換を拒む区の姿勢は、基本構想の支え合い、共に作る立場からも逸脱しているのではありませんか。
関係機関と調整し、教育環境、育成環境を整備します。この間、さまざまな説明をしてきました。今後も住民の理解を得て進めます。